始まりました。マジック&プレゼンツ海洋フェスティバル、司会は私マジック&代表の福田修さんがお送りいたします。はい、そしてアシスタントは、マジック&の新なんでしょう、新人ですね、期待してます、ヨハン君と、はい、南優子さんのが登場していただきます。
はい、こんばんは。こんばんは。今日の始まりはどうしたの、びっくりした。
いや、もう伝統的な8時のねスタートはもうこれでしょ。
まあ、リスナーもドン引きやと思うから 始めましょう。
はい、ということで、はい、南優子さん、もうね、とうとうね、この録音、今まで録音放送してた分もね、マジックワンズのホームページで公開して、南さんもどんどんね、マジックワンズのお客さんに声をかけていただいてる。
やっとしたか。
やっとしましたね。
お疲れっす、はい。ありがとうございます。
で、とある問い合わせがありまして、
はいはいはい、
南優子さんとは、もしかして、南優子式ダイエットの南優子さんではございませんかみたいな。そんなやってはったんですか。
残念ながらね、この冬12キロ太ったんでそんなことはできてません。多分別人ですね。
別の同姓同名の方が南優子式ダイエットを、
はい、開発されてるんですね。
なるほど。
なんか看護婦さんの方でいらっしゃるっていうのは、私もなんか有名な方いらっしゃるっていうのを聞いたんですけども、はいはいはい、私はラジオ以外のやつは南優子の名前ではやっていないので、活動名を使わせていただいてるので、
なるほどですね、
ウェブでは載ってないです。
そしたら、別人ということでございましたので、
赤の他人や、ごめんね。
しかしですね、これ、はいはい、生命判断では、一緒の運勢を持つ仲間なんでですね、
あらあら、
全く縁がないとは思います。はい、南優子さんも、こちらの南優子さんも、ダイエット、新しいダイエット何か研究して開発して、それを公開するという運気は持ってますんで、ね、
頑張るわ。
頑張ってください。
頑張るわ。
はい。そうですね。
うん、
どうですかヨハン君、結構ね、先月デビューしたてですけれども、
もう自分の放送が陽気感恐ろしくて、
わかるやろ、ね、私の言ってたこと、私自分の放送は一回も聞いたことはございませんので。
ああ、
やっぱりね、
ちょっとね、恥ずかしいさも
恥ずかしいですね。
僕もね、今回ちょっとね聞いてみたんですよ、
うんうんうん、
だんだんやっぱりこうなんて言うんですよ、ラジオに慣れていく自分を見るのもなんか嫌な感じなんですけど、まあ、ちょっと結構口癖とかもね、自分の気づかないのとかあったりして、
汚れてってるしな最近。
えだんだん、いやいやいやいや、高貴な感じで
先生、はい、
させていただいて、
高貴な感じでな、はい、頑張りましょう。
自分で言うのもどうなんですかっていう感じなんですけれども、
はいはい、リスナーの心をそれ以上離さないで、
はい、頑張ります。ということでね、はい、こんな3人で、やっていきましょう、
はい、
ということで始まります、福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組は株式会社マジックワンズの提供でお送りいたします。月刊シューザンダイジェスト。
はい、このコーナーは開運メールマガジン週刊シューザンダイジェストのラジオバージョン、季節の開運法を紹介いたします。
はい、なんかミキちゃんの声やった前のね、若いアシスタントのミキちゃんと違って、ほらちょっとアダルトでええ感じやろ。
そう、
はい、これ、ね、お修理です。笑いよし若い子、ヨハン君、
ね、
聞いてる。
あんまりわからないです。
はい、はい、まあ元気よく始めていきましょう。
そこは膨らまさずにいきましょう、はい、シューザンダイジェストとはどういうコーナーですか。
週刊シューザンダイジェストっていうメールマガジンを僕出してるんですよ、
うん、
マグマグとかね、メールマガジンあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれでですね、まあ、もちろんね無料でやってるんで、よかったらねこう購読していただきたいなと思ってるわけですけど、
うん、どうやって見たいの。ホームページで見ろと、
まあ、マグマグっていうところに検索してですね、
うん、
その中からメルマガ検索っていうところがありますので、そこでカタカナでシューザン、うん、シューのところは横棒でね、うん、シューザンで入れていただくと出てきますんで、
週刊で出てるわけですね、そっちは。
そうです、はい、まあ、それのね月刊バージョンということで、うんうん、まあ、まとめた感じですね、
うんうんうん、
はい、まあ、すごいためになるお話を今から
じゃあ ね、
ハードル上げていきますよ、すっごい今から役立つトークしていきますから。はい、頑張りますよ。ということで、梅雨に入りましたね。
釣りしたね、
はい、
ねえ、
うん、
どうですか。
ほんまもううざいわ雨、ほんまに
嫌い。
雨嫌いよね、うん、やっぱり女の子みんなほら髪の毛ふさふさになるしな。
はいはいはい、
うん、好きな子おらんと思う。好き
大嫌いですね、
うん、なんでそんな、そういう時だけ声張って私の目見たん今。私に向かってのもこれ、
まあ、
共感で、まあ、世の中ではこう、ね、恵みの雨とか、
うん、
必ずしもこうねマイナスではなく、な雨がないと困る人も、ね、
ね、
あるんですけれども、
ね、
どういうところがあれですかね、こう嫌いなんですか、そう雨、うん、ヨハン君は。
いやもう、 何なんですかね、もう雨が降ったらもうテンションが完全に落ちてしまう、
会社行きたくないわみたいになるわな、
もう学校もサボりたくなるんですね。
そうね、カメハメハ大王やな。雨が降ったらお休みで、あれ、
あ、ジェネレーションギャップ、知らなかった、
すいません、
もう、ね、乗ってあげられなくて申し訳ないです、はい、まあ、カメハメハ大王かよ、
分からなかったですね。ちょっと。
まあまあまあそこはいいや。
はい、すいません。
でも梅雨入りしてね、やっぱりね、梅雨がないと困るもんね。
そうなんです。
当然のことだけど、これ日本のこの春夏秋冬、春夏秋冬が、はっきりしてるのも日本の良さやしね。
梅雨があるからこそ田植えをしようってなって、まあ秋に実ってね、美味しいご飯食べれるということなんで、
美味しい
ご飯ね、ありがたいことなんですよ。
そうですね。
ただね、この水の、で、あの季節を通してもね、水の季節、あの春が木の季節。夏が火の季節、いろいろあるんですけど、あの6月っていうのはね、その水の季節としてやってますんで、あの非常に重要な時期なんですけれども、これね、あの水をプラスに捉えるのがもちろん大事なんですけど、もちろんそのね、水っていうのはその確かに精神に、あの雨っていうのは確かに精神にちょっと影響くるところがあって、まあヨハン君が言ったようにちょっとテンションが下がるとか、気分が、ね、こうイライラしたりですね、あの周囲にちょっと八つ当たりしてしまったりみたいな、こう水毒っていうね、このあの水の木が満ちすぎて、あの毒を発生、
はい、
っていうのがあの発生するしがちな季節なんですけれども、はい、あのこういった部分をちょっと、ね、気をつけていかないといけないんですが、
は
い、これね、あの対応策がありまして、あの、うん、ちょっとね、その水の毒っていうのが髪の毛とかにちょっと溜まりやすいんですよ。で、あのそういうのを解消する、まあ、うまく受け流すために、髪の毛にちょっとハサミを入れる、まあ、散髪に行くっていうことなんですけれども、あの、まあ、特に髪型を短くしなければならないとかじゃなくて、うん、あの切り口を新しくするだけでいいんで、あの美容室とか行けなくてもね、自分でちょっと髪の毛にハサミ入れて、あの整えるっていうことをすればね、
まあ、ちょっと前髪いじるとかそれぐらい、
それぐらいでもいいですね、
なしハサミをちょっと入れた方がいいってことですね。
そうですね、枝毛をちょっとこう取るみたいな、ね、そういうやるじゃないですか。
そうやね、やるやるやるやる、枝毛はないけどね、でもそれハゲてる人はどないしたいの。
ハゲてる人はね、まあ、あの止まりようがないんで、
止まりようがないから、
大丈夫ですね。
毛穴も殺されてる、なんてことを言うの。
いやいやいや、でもね、大事なの、逆にね、はい、そういう人ってあの帽子を常にかぶってしまったりとか、そういうのは一つ、あの水の毒が溜まりやすい一つの原因になるんで。
あ、そうなん。
そうですね、あの、はい、必要以上に帽子をかぶりすぎない、
うん、それをするとやっぱり運気が逃れるっていうことですか。
逃れるというか、悪運を溜め込んでしまうっていうことですね、雰囲気としては。
ハゲを公開していかないけないということですかね。
そうですね、あの四六時中そうしてろっていう意味ではなくてですね、あの一時、あの、ま、例えば晴れてる時にちょっと太陽に、つるつるした頭をかざすと、光を与えると、
カツラを取って、
そうです、
ありのままのあなたを、
ね、あの本当にプライベートな 1,2 分で構いませんので、そういうことをする方がいいですね、はい、で、まあ、こういうことを、ね、やっていくとですね、
はい、
あのプラスの方に マイナスの、なんでしょう、解消法なんですけど、もちろんプラスにも転じていきますんでね、こういうのをどしどしとやっていっていただければと思います、まあ、あと、まあ、毎回言ってるんですけど、まあ、傘ですね、傘、あの梅雨の時期はあの雨が降るんで、傘を持って、家を出ましょうということなんですけども、
そうやな、どんな傘がいいんですかっていうふりを待ってるやろ。
そうですね、
お宅の製品の。
いやいやいやいや、そんなね、この傘がとかないんですけど、あの
ね、水玉がいいっていうのは、まあ、う結構前からねずっと言ってはりますよね。
水玉がいいんですよ、
びっくりした。この間の収録終わった後さ、収録じゃ生終わった後、先生もヨハン君も二、人めっちゃ可愛く水玉の傘持ってた。でもあれ、男の人が持ってても違和感ないね。水玉に夜は、
夜でしょ、
可
愛かった。探せばあるんです。
そうそうそうそう、御社のホームページをね、
あ、見て、まあでもアクセスしていただければ。傘はないんですけどね。
あ、ないの？
ないんですよ。
あ、そうなん。
まあまあできればそのうちはしたいと思ってるんですけど、まあ、黒い傘とかね、コンビニで売ってるビニール傘をね、まあ緊急で雨降ってた時とかは仕方がないですけど、普段からそういうビニール傘とかは使わないようにしていただければ、
ね、あまり良くないって言ってたね、ビニール傘はね、はい、
まあ梅雨も、プラスに捉えてですね、開運に生かしていっていただきたいと思います、
はい、
ということで月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。 秘技開運学ということで、秘技開運学では開運の秘技秘訣を語っていきたいと思います。
うん、
はい、ということでですね、はい、そうなんですよ、秘技秘訣なんですけど、
ヨハン君起きてる？大丈夫？
はい、大丈夫です。
ご飯食べてきた？
ペコペコすね、今。
ああ、よしない、この辺終わったら。
はい。
はい、
そうですね。
天然な彼、かわいいね。はい。秘技開運学。
この、なんて言うんでしょう。今の季節ね、こう、
はい、
雨とか言ってるんですけど、もう一つ一つね、こう、大きな下りが、下りというか、ありましてですね。
はい、
太陽がすごい満ちてる。まあ、今、日が長いじゃないですか。
うんうんうんうん。
これ、夏至とか。もうすぐ夏至がもうすぐやってくる。
うん、あの太陽が一番出てる時な。
そうそうそう。
やろ。
日が一番長い。
せやろ。
その日が夏至。
ええ。もうさっき聞いたんですけどね、先生に。
いつかというと。
うん。
6月21日の土曜日。
6月21日、あ、土曜日やん。
そうなんです。
海の日の1ヶ月前だ、ちょうど。
そう、うん、そうですね。今海の日ってなんか違うらしいですよ。
1月21日、うん、そうそうそうそうそう。
まあまあそうですね。うん、なんて言うんでしょう、
6月21日か、ちょうどあれやね、海開きとかもうちょっとしたら始
まる時、ね、もうちょっとそういう時なんですけど、
はい、海の家が立ち出す時ですね、が一番日光が出てるんですか。
そうなんです。
うん、
なんて言うんでしょう、まあ、冬至が11月の22日とか23日とかって、うんうん、日が一番短い日、
うん、
まあ、逆に6月が日が一番長い日ということなんですけど、うん、
はい、
まあ、太陽がね、
うん、
一番ね出てるということで、これその日を境に日はだんだん短くなっていくんで、
うんうんうん、
結構冬至を祝うっていう習慣は昔からあるんですけれども、冬至は超えるとこれから日が伸びていくということでですね、太陽の誕生日みたいな形で、
はい、
祝っていくみたいなのがあるんですけれども、うん、夏至はこれから、まあ、日がだんだん短くなっていくということで、そんなにね祝うとかではないんですが、うん、逆に言うとでも一番太陽の気が満ちてる日は夏至なんですね。はい、だからその日はやっぱりねこうプラスに捉えていただきたいということでね、
うん、
太陽のパワーをねどうやって一番吸収するのが効率がいいかというと、はい、前も言ったことあると思いますけど、午前中の太陽、
うん、
午前中の太陽っていうのはすごい、うん、エネルギーに満ちていて殺菌能力もあり、
うん、
すごい運気にプラスで捉えれますんで、
うん、
このね夏至の日、まあ、夏至の前日とかでもいいんですけど、
うん、
この付近の、太陽が昇ってきてる時期の昇ってきてる太陽、日が長くなっていってる時期の午前中の太陽に向かって深呼吸をする、
うん、
でこれは干支とか十二っていうのは非常にね重要な数なんですけど、
うんうんうん、
まあ、12回ね干支を数えるような感じでですね、
うん、
言わなくてもいいですけど、深呼吸をすると太陽に向かって。
そうやな、それちょっと真ん中で見かけたらちょっと聞くからな。
これはね、
声に出さずにね、
誰にも見られないところで、
うん、
まあ、見られてもいいんですけど、
うんうんうん、
まあね、あんまりこう見せたくない姿かもしれないですけど、
ね、深呼吸しながらね、
太陽に向かってわーとかやって
るね、うん、でもそうすることになるとやっぱり毒素を出してくれるデトックス効果になるってことですよね。
そうです、運気のそういう、ね、
うんうん、
デトックスにもなります、
うん、
で6月っていうのは、まあ、ちょうど年の、ね、1月から始まる半分なんで、
はい、
夏越しの大祓いっていうのが6月30日で日本各地の神社で取り行われてるんですが、ご存知でしょうか。
いや、今初めて聞いた。
全然知らない。
知らなかった知らなかった
知らないです。
これも本当にね日本民族としてね、
うん、
非常に重要な習慣なんで、
うん、
祓いって言ってすごい陰陽音陽道とかでですね、
うん、
見たことないですかね、こう神を人間の形に切ってそれをこう体になすりつけてこう川に流すみたいな、
そういう儀式。見たことないけど、うん、そういうのがあるんですか。
あるんですよ、
うん、
まあそういうのにね参加するのもいいですし、自分でね、
うん、
この半年の厄を落とすっていう意味ではですね、
うん、
そういう、
なんていうか、上半期終了したんだね。
そうなんです、うん、はい、
そういうのいいですね。
いいんです、
うん、
お風呂とかにね塩風呂毎回行ってますね、うん、塩、お塩を一つまみ入れてお風呂に入るとか、
うん、
日本酒をちょっとトクトク入れてお風呂に入るとねすごい体の毒素っていうのが抜けますんで、
うん
うん、もう半年の境としてきっちりこういうね運気デトックスしていただければいいと思います。
なるほど、
はい、
はい、いやでもそれなんかすごい、まあ簡単やけど、うん、そんなことでねちょっとこれから下半期
ね、
上半期いいことなかった人にも下半期ね、
うん、
いいことできたらね、
やっぱりね、
うん、
プラスの運気を取り入れるだけじゃなくてね、浄化っていうのが非常に大事になってきますんで、
うん、
もう運を取り入れる器っていうのは、うん、ある程度人ねそれぞれ持ってるのは決まってるんですよ、
うんうんうんうん、
だからもうねすごい毒素が溜まってる状態でこういう開運行為しました、こういう開運行為しましたって言っても、うん、その聞き方がどうしても薄いですよね。で一回その体の中のコップっていうのを空にして、うん、プラスの運気取り入れる余裕っていうのを作ってから開運行為をするとより効果が大きく発揮されますんで、うんうん、
まあいい言われたことは何でもやってみた方がいいよ、ね、
そういう風にしてみたらね、素直なところですよ、ね、おじいちゃんみたいになってますけど、
ね、同い年ですよね、
そうそうそう
大丈夫ですか
だんだんねこう、
うん、でも入れてる、お風呂前言ってはったけどお塩入れてる、
たまに忘れるんですよね、あれが、
まあ、入れたことないけどな私もでも藤原紀香さん前言ってたやん、藤原紀香さんがお風呂入るとき半身浴するときに、うん、体をためる効果もあるから、うん、さっき先生が言ったように日本酒をとくとく入れると、
うん
うん、だからそういうことでやっぱり体も温まるしデトックス効果もありつつもやっぱり運気を高めるってことやから、
うん、
一石三鳥やるしかないね、
やってください、
鬼殺し買って帰るわけ飲んでもうたらごめんな
そうもうねこのなんて言うんでしょうね、この土地は、うん、お酒のねもう日本中でもお酒の産地なんで、知ってます、
神戸ですか、
神戸、
ああそうなの、
灘のお酒とか西宮の方とか、
ね、日本酒のですか、
日本酒すっごい、
全然知らなかったです、
すっごい作られてますよ、素晴らしい名酒が、
はい、ウイラの神戸菊間さん、あ神戸なのあれも、菊間さんね買いに行きます、菊間さんねから CM 振るから
ち、はい、京都とかまあそんなすごいいいんですよ、はい、
そうなんや、うん、ぜひやってみたいと思います、
あとお塩に関しては、はい、もうそのね粗塩とかでもいいんですけど、
うん、
バスソルトとかっておしゃれなもんね、ショッピングモール
売ってるね、今うん、なんかショップインとか駅の構内とかでついてるようなところでも売ってるね、
はい、
うん、
ああいうねおしゃれな感じでいただいてもいい
ん
です、ね、
うんうん、ピンクとかもあるよ今、
食塩ダメなんですかね、
味塩とかな、
味塩
味塩
今味白い言うたな
塩
できるだけ精製塩を避けて天然塩の方が、
ああそうなんや、
食塩の化学式って何でしたっけ、
NaCl ですね、
そうそう、化学記号の NaCl を入れたらいいっていう問題ではないんですよ、要するにそれで天然でこう NaCl が結晶してプラスいろんなミネラルがこう結合したそのお力をこういただくって形なんで、化学的に生成した NaCl 入れればいいってわけではありませんので、その辺はやっぱりね、
ちょっとお塩にもこだわって、ね、
こだわっていただけたらと思います、
うん、味塩はあかんなし、
ダメなんです、
それおにぎりに振って、
まあ、全くダメ、意味ないゼロではないんですけど、うん、そうよりいいのをもちろんやった方がいいじゃないですか、
ね、
そういうことです、
混じりっけなしの方が、ね、
いやだから混じりっけなし、混じりっけなしが生成 NAC、
あ、
そうそうそう天然の混じりっけはあるその
すいません話にまでしか聞いてなくていつも
びっくりした、はい、ということで、はい、
これみんなにおさらいしたくて言ったよね、わかった
わかりました、心意気は大丈夫ですということで、はい、そういうのもね取り入れて頑張っていってください、
ためになりました、
はい、日々開運学のコーナーでした、
月々占いのコーナー、
月占いとは月の満ち欠けにのっとった新月から新月までの1ヶ月間をその人の人生で、あ、その人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです、
はい、
ということで月々占いということでやってたんですけどね、
うん、
月の満ち欠けによる1ヶ月と、
うん、
カレンダーの1ヶ月っていうのは、
うん、
ちょっとずつずれが生じてきましてですね、
うん、
当初始めた頃は放送日のね、付近が新月だったんですけど、今月はね6月4日新月で、今日は6月14日じゃないですか、
うん、
10日もずれが生じてきてるんですね、このままね新もう真ん中まらへんまで行ってから今月はみたいなことをやっててもね、うん、どうかなっていうのがずっと思ってたんで、
うん、
僕新しい占いを開発してきました、
リニューアルね、
リニューアルです、うん、もうねこれはねよくよく聞いていただけたらと思うんですけれども、
はい、
その月の満月からその月の満月までを占った、はい、満月占い、
名前普通ですよね、
まあ、なんかもうちょっと英語とかねできへんかなんかそれ満月ポンみたいな、
フルムーン
もうええわ、ありがとう、
はい、
はい、そういう占いのわけですね、素敵です
まあ言うことは一緒なんですけど、
はい、
ということでですね、うん、今日から満月占い頑張っていきましょう、
頑張っていきましょう、
6月19日から7月18日までの、
はい、
満月から満月までの1ヶ月を占ったその生まれ月の方の運勢です、どうぞ。
1月の 恋愛運三角、仕事運勉強運も三角、金運三角、はい、健康運も三角。
はい、1月生まれの方はですね、
はい、
休むとかですね、うん、一旦退くっていう行動が大事ですね、うんうん、その負けたように一瞬感じれるようなそういう行動が結果的に本人にとって良い結果になりますので、一度ちょっと休憩してみてください。
はい、
2月恋愛運丸、仕事運勉強運が三角、
はい、
金運三角、健康運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、日常の些細なことは吉なのでですね、
うん、
あまり大きな人生なので掛け事とか方向転換をせずに将来の計画を立てていっているような下積み準備の行動に当ててください。
はい、
3月恋愛運が×、仕事運勉強運が丸、金運が三角、健康運が×です。
はい、女性は勢いを持つ時期になりますね。3月生まれの女性は、ね、どんどん積極的に行ってください。またそういった3月生まれの方の運気を借りるっていうのもいいので、女性の力、男性の方は、ね、女性の力を借りるという時期に当てていっていただければ、よりプラスに、ね、手助けしていただけると思います。
なるほど。
はい、4月恋愛運が三角、仕事運勉強運が丸、金運が丸、健康運も丸です。
はい、4月生まれの方はですね、一度悪いことがあった後にですね、盛り返す運気ですので、めげずに吉を掴んでいっていただけたらと思います。
はい、
はい、
5月恋愛運が二重丸、仕事運勉強運も二重丸、金運も二重丸、健康運が丸です。
ヨハン君、5月じゃん。
5月ですよ、うん、こんだけ良かったらもう風邪ひいても全然 OK ですよ ね、
ねそう、健康運だけちょっと丸、まあ普通いいんでね、
うん、
はい、もうどんどん積極的にね行動していただければ
と。彼女8年ぐらい作れ、
はい、
はい、って
はべらして
はべら
せ、コミュニケーション、周りの人と人との、ね、コミュニケーションを大事にしてね、うん、自分の心に正直に行動するとよりいいことになりますんで、心がけていってください。
はい、
はい、
6月恋愛運が三角、仕事運、うん、勉強運が三角、
はい、
金運が丸、
はい、
健康運も三角です。
はい、6月生まれの方はですね、うん、障害を取り除く時になりまして、うん、前向きに自分の道を歩んでいってください。
はい、
7月恋愛運が×、はい、仕事運勉強運が丸、金運が三角、
はい、
健康運が×です。
はい、
はい、7月生まれの方はですね、
はい、
3月の人とちょっとよく似た感じですね、まあ、女性の、はい、7月生まれの女性の方はすごい勢いがある時なんで、
は
い、まあ、積極的に行動してください。
はい、
男性の方は女性の方の力を借りるとより良き
月ですね、ね、
月になりますので、うん、はい、
8月恋愛運が二重丸、仕事運勉強運が二重丸、金運が三角、健康運が二重丸です。
はい、
はい、8月生まれの方はですね、復活とか再スタートの時になりますので、
うん、
強運の後押しがある時期になります。
お、
はい、積極的にですね、前向きに行動していっていただければと。はい、
はい、
9月恋愛運が丸、仕事運勉強運が丸、金運が丸、はい、健康運が三角です。
はい、9月生まれの方はですね、改革改善の時になります。
うん、
はい、慎重にかつ積極的に、行動していただければと思います。
はい、
10月恋愛運が二重丸、仕事運勉強運が二重丸、
はい、
金運が丸、
はい、
健康運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、協力とか団結が大事な時になります。人と人との輪を大事にしてチームワークを、持って行動するようにしてください。うん、
なるほど。
11月恋愛運が丸、仕事運勉強運が丸、金運が丸、健康運も丸です。
はい、まあ、11月生まれの方全部丸なんですけれども、
はい、
これはこれまでの積み重ねが思いっきり出ます。うん、今まで徳積み、開運行為を積み上げてきた人はよりプラスに出ます。
はあ、はあ、はい、
まあ、努力の結果が出る時なんで、まあ、継続がこれ今後もこの時期も継続が大事ですね。
うん、
人の手伝いをすることも自分を高めることになりますので、そういう人の手助けすることも心がけていってください。
はい、
12月恋愛運が丸、仕事運勉強運が丸、
はい、
金運が丸、健康運が三角です。
はい、
はい、12月生まれの方はですね、
うん、
9月生まれの方とよく似てまして、
うん、
改革改善の時ですね、
うん、
慎重にかつ積極的に行動していっていただけたらと思います。
うん、なるほど。結構でもみんな良かったんちゃう今回。まずそんなになかったね。
まあ なんて言うんでしょうか、このね時期っていうのをうまいことね、6月のそのさっきも言いましたけど、
はい、
その水の時期をうまいことね、あの水水毒をためないように、あの髪の毛にちょっとハサミ入れたりですね、
うん、
あの6月末にはあのそういうお塩をお風呂に入れたり、日本酒をお風呂に入れたりすることで、
うんうんうんうん、
あの悪運のね運気デトックスをすることでより、うん、まあ、プラスになっていきますんでね、
うん、
あのこの月々占いの結果に、
はい、
へこんだりしないようにね
優しい、
うん、やっていただければと思います。
はい、はい、あーそっか、帽子をかぶるなんてことが印象的やね。
かぶる、
そうですね、
たまには取れ、
カツラも、
カツラもたまに取れ。
あ、はいはいはい、
ヨハン君これからズル向けてくるかもしれない、
まあ、夏場はねあの濡れとかもありますので、
うん、
引き続きそういうことは日光たまには、
うん、そうやね、日光浴が大事ってこと
ね。頭皮って結構ね、うん、あのなんつうの、健康に健康、うん、その人の健康状態を表すみたいで、
へえ、
この間ね美容師さんに、
うん、
頭皮綺麗ですね、
ほんまに言われてんのそれ、
びっくりして、頭皮褒められたの初めてやから、なんか変な恥ずかしさ、
ここ褒めるとこなかったんちゃいます嘘ですやん、 いっぱいあります
よ、本当にね、もう素晴らしい状態ですよ皆さん、僕のようなね頭皮
に頭皮になればいいのかな
ね、羨ましいですね
羨ましいのかなと
思ってな、
あ、先生の頭皮憧れるわみたいな、先生の頭皮好きみたいな、
そんなもう無理してね言わなくていいですか、
は
い、
うん、まあでも頭皮も健康的にね
はい、あとね、明日、
うん、
父の日なんですよ。
あ、忘れてた、
忘れてた、
母の日は大事やけど、
みんなね
忘れがちやね、
母なんかね、お父さん大事にしてあげてください、
ほんまやね、今日ビールこぼれ帰るわ、
大事にしてください、本当に
そうや ね父の日こうした方がいいとか言う気ない、別に特に
ね、まあね、このコーナー、このあのね番組でも扱い方がこの枠ぐらいなので、
ね、
世間と一緒ぐらいかもしれないですけどね、強いて言うならば木の木ですね、
うん、
あの成長とかですね、
うん、
そういう木でできたものとか大事にしていただければと思います。ということで今日はお役に立ちましたでしょうか、
うん、
はい、バックナンバーは、ラジオなんでしょう、マジックワンズのホームページで見ることができます、
はい、
URL はマジックワンズ .jp、 カタカナでマジックワンズ半角で .jp でホームページ出てきますので、はい、一回試してみてください。はい、ですね、次回の放送は7月12日の夜8時からになります。何度も変わらずですね、はい、はい、次お目にかかるときはですね、今日よりねハッピーに立てますように祈っております、
はい、
それでは来週第2土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、
この番組は株式会社マジックワンズの提供でお送りいたしました。
はい。